お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙7章2節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙7章の学びをしていますが、7章の1節。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。パウロは私たちが一切の霊肉の汚れから自分たちを清めるべきだと言っています。すべての罪は神様の目には汚れたものなんです。では、肉の罪と霊の罪の違いは何でしょうか。肉の汚れとは、私たちが肉体において犯した罪のことです。横島な情欲、止めどない食欲、暴飲暴食、放乱さ、過度の愛情などと関係します。これらは汚らわしい肉の罪です。私たちは今日、肉の罪を思うままに行っているような世界に住んでいるのだという事実を受け止める必要があります。その実例は、お酒に対するこの世の態度です。今日、ほとんどの人たちは、アルコールは問題はないと言います。メディアも非常に巧みな宣伝がなされています。先日、こんな宣伝を耳にしました。今日、成熟し、分別のある成功した男性の印は、その人がカクテルを飲むことができるということだ。なんという偏った思想でしょうか。そしてこのコマーシャルは、酒の銘柄のコマーシャルではなく、なんとアルコール中毒患者を扱っている団体の宣伝からの引用でした。そしてこの団体はさらにこう付け加えていました。ただどのように酒を扱ったらよいかわからない人たちがいるのです。確かにその通りです。確かに私たちはお酒をコントロールすることができないのです。ですからお酒にコントロールされた人がありとあらゆる不道徳や犯罪へと巻き込まれていくことになるのです。これは肉の罪の一つの例です。聖書は酒の誘惑について何と言っているのでしょうか。旧約聖書ハバクク書2章15節にはこのように書かれています。災いだ。自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。肉の汚れのもう一つの例は、人間の体とセックスを褒めたたえる、想像しうる限り最も不道徳なポルノ的な文学が本棚にびっしりと並んでいることです。この性的に自由な社会の中でも、神様の御言葉は今も肉の罪を非難します。もしあなたが肉の罪に浸り続けるなら、神様はあなたに対して、あなたの父なるお方として振る舞うことはおできになりません。さて、パウロは霊の汚れのことを話しています。霊の汚れの罪にはどのようなものがあるのでしょうか。ゴシップはどうでしょうか。クリスチャンの兄弟姉妹に対する激しい中傷はどうでしょうか。たとえその人が拳銃で撃つようなことはしなくても、誰かが聞いていないときにゴシップの探検を取って、その人の背中に突き立てることは可能なのです。 また虚栄心や自尊心といった密かな霊の罪もあります。うぬぼれ、傲慢、不信仰、貪欲は霊の罪です。教会の中には一連の何々してはならないという規則によって生活しているクリスチャンたちが大勢います。酒を飲んではならない、タバコを吸ってはならない、カード遊びをしてはならないなどです。彼らは誰一人として舌の先にタバコを乗せていることはありませんが、彼らの舌の先にある言葉はタバコよりももっと深いところまで燃やすことができます。これらは神様の忌み嫌われる霊の罪です。そしてパウロは言います。私たちは一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。さらにヘブル人への手紙の著者は清い生活について次のように述べています。新約聖書ヘブル人への手紙12章13節から14節。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。キリストは私の義であり、また私の清さです。問題は私たちの実際の生活と主の完全があまりにも隔たっていることなのです。神様は私たちはそのように大きな清さにおけるギャップを持ってはならないと言われます。神様は私たちが人生を清く歩んでほしいと望んでおられるのです。第二コリント七章に戻りますが、二節。私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利を貪ったことがありません。パウロは彼らに自分が誰をも損なったことがないことを保証します。彼は誰からも利を貪ったことがありません。彼は彼らのところに来て、いろんなプロジェクトのためにと献金を募ったりもしませんでした。時々教会の中で羊によって物事が正しく行われていないことがあると感じます。もし誰かが特別な目的で献金をしたなら、そのお金がその特別な目的に使われるように確認するのが羊の務めだと思います。ああ、これは一般会計に入れてしまおうとか、このお金は街道の借金をなくすのに使う方がもっと重要だ、などという自由は彼らにはないのです。パウロは自分は誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利を貪ったことがないと彼らに保証することができました。三節。責めるためにこう言うのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。パウロはコリントのクリスチャンたちを愛していました。彼らはいつでもパウロの心と祈りの内にありました。四節。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。今パウロは慰めに満たされ、喜びに満ち溢れていると彼らに語ります。そしてパウロは続けて、その慰めと喜びの理由を書いています。 第二コリント人への手紙7章の5節から9節。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。コリント教会に宛てた第一の書簡で、パウロはとても痛烈な手紙を書きました。その中でパウロは彼らを赤子、肉的と呼びました。パウロは彼らのただ中にあるひどい不道徳を指摘し、彼らにそれを取り扱って片付けるようにと命じました。そして彼らはパウロが指示した通りにその罪を取り扱いました。テトスがパウロに会うためにピリピに到着したとき、彼はコリントの教会が罪の状況を取り扱い、罪の宣告を受けた人物は自分のひどい不道徳を悔い改めたというニュースを持ってきました。そこでパウロはこの第二の書簡の二章で、今その人物が悲しみに飲み込まれてしまわないように、彼らがその人物を許し慰めなければならないと書きました。その人は交わりの中にもう一度入れられるべきなのです。パウロはエペソを去った後、トロアスに行き、そこで待っていましたが、テトスは来ませんでした。その後彼は自分自身を非難し始めました。彼はこう考えました。あんなに痛烈な手紙を書くべきではなかったかもしれない。彼らのところに直接行くべきだったのかもしれない。パウロはピリピに進み、そこでテトスはパウロに会ってコリントからの報告をもたらしたのでした。聖書は霊感された神様の御言葉です。私は心からそれを信じています。だとしたら、どういうわけでパウロは自分を非難していたのでしょうか。それはパウロが人間だからです。神様があなたや私にパウロがどれほど人間的であるかを知らせるために、そのようにパウロに書かせられたのです。同時にそのことは、彼がどれほど優しく愛に満ちていたかを示し、私たちも同じようであるべきだということを示しているのです。またこの中には、私たちが学ぶべき素晴らしい教訓があります。コリント教会からのニュースを受け取ったとき、パウロは、私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても、喜びに満ち溢れていますと書くことができたのです。今これを聞いている人の中には、自分が何年も前に傷つけた人に対して、座って手紙を書く必要のある人がいるかもしれません。もしそれがあなたであるなら、その人に申し訳なく思っていること、そして仲直りをしたいことを知らせてください。そのことによって、あなたはその人に何をもたらすことができるかお分かりになるでしょうか。あなたはその人を喜びに満ち溢れさせることができるのです。私たちはもっと他の人たちを喜びに満ち溢れさせる必要があります。またここには、マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって、外には戦い、 うちには恐れがありましたとありますが、パウロはとても個人的なことを書いています。でも神様は人間を使ってパウロを慰められました。ですから、ここにこのように書かれています。しかし、気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、私たちを慰めてくださいました。これを聞いているあなたも、神様の生徒の誰かを助け、励ますことによって、その人の慰めになることができるのです。どうでしょうか。ぜひ今度の日曜日、礼拝の後、牧師のところに行って、先生、あなたのために祈っています。あなたの奉仕にとても感謝しています。ぜひこれからも神様と私たちのために頑張ってくださいという励ましの言葉をかけてはいかがでしょうか。きっとあなたの教会の牧師は非常に勇気づけられると思います。すべての人は励ましが必要だからです。パウロは続けます。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。言い換えれば、あなた方がテトスを慰めてくれました。そしてテトスが私を慰めてくれたのですということです。先日、教会の礼拝で、一人の人が私のところに来て言いました。東海岸に住んでいる私の兄弟が、私に手紙をくれたのです。彼はずっとカリフォルニアのマギー博士のラジオ番組を聞いていて、もし私がマギー博士に会うことがあったなら、私の兄弟は、キリストを自分の救い主として受け入れましたと言って、感謝してほしいのですと言っています。その時私は正直に、その人の兄弟がどうして私に直接手紙を書いてくれなかったのかなと、ちょっと残念に思いました。でも少なくとも、そのメッセージに私は深い慰めを得ました。そして私はこのラジオ番組をこれからも続けなければならないと、決意を新たにすることができましたと、マギー博士は述べています。10節。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここに、悔い改めの定義が書かれています。本物の悔い改めは、心が変化することです。失われた人に神様が求められる悔い改めは、信じるという言葉の中にあります。主イエス・キリストを自分の救い主であると信じるのです。人が主イエスを信じたときに、その人には一体何が起こるのでしょうか。それは心の変化です。心が何かからある方向へと向き直るのです。パウロはテサロニケ人たちの悔い改めについて次のように書いています。第一テサロニケ一章の九節。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って。これは彼らの心の変化です。どのようにして彼らの心に変化が起こったのでしょうか。彼らはまずキリストに立ち返りました。パウロが彼らのところに行ったとき、パウロは偶像礼拝に反対する説教をしたのではありませんでした。彼らにキリストを述べ伝えたのです。でも彼らは偶像礼拝者たちでした。ですから彼らがキリストに立ち返ったとき、結果として彼らに何が起こったのでしょうか。彼らは偶像礼拝から立ち返り、悔い改めたのです。それが救われていない人の悔い改めです。神様は私たちに、キリストを強調するように願っておられます。彼らがキリストに応答するとき、彼らの古い不信仰からキリストへの立ち返り、悔い改めが起こるのです。 もしその人が間違った方向に向かい、罪の中を歩んでいるのなら、確かに神様はその人に悔い改めを求められます。その人にとって、そこには、あることから向き直ること、またある事柄から悔い改めがなくてはなりません。多くの人たちは単に涙を流しますが、その涙は本当の悔い改めを示しているのではないかもしれないのです。そのような悲しみはこの世の悲しみであり、死をもたらします。本当の悔い改めは、神の御心に沿った悲しみであって、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせるものなのです。コリントの信者たちの悔い改めは本物でした。7章の11節。ご覧なさい。神の御心に沿ったその悲しみが、あなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題について、あなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。ですから私は、あなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから、私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。パウロは彼らが本当に悔い改めたことを褒めます。第2コリント7章の14節から16節。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。パウロは自分の心を開いて、自分の最も奥にある思いを述べています。その知らせによって、彼は喜びに満たされ、大いに慰められました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の慰めというテーマで、第2コリント人への手紙7章2節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。